いざ
という時に派遣される1班、2班、3班、4班とたくさんのもう何班ってたくさんその班が10いくつかあるようでありまして、そのグループが災害が起こってから何班何班って分けるのではなくて、日常的にそういうことがあったらすぐ派遣できるように1班2班というふうに分けられているそうであります。そしてその時に持っていく医療器具や、器具や、ガーゼ等の備品はもうすでにパックされているそうであります。今回のような大きな大きなこの災害が起こった時に慌てて準備をして出ていくのではなくて、いつもいつもその点検をしたり、どのように行動するかその班で集まって確認をしたり、平常から訓練を受けているようであります。決して丸腰で行くのではありません。日本赤十字病院があなたとあなたとあなたって指を指して選んで、さあ行ってこい。というレベルで送るのではなくて、派遣をするからには、派遣する日本赤十字社が責任を持って準備をして、装備を整えて、パックにして、そして現場で医師や看護師、そして誰よりも治療を受ける方々が困ることがないように、すべてが手配されている。派遣はするけど、自己責任でお願いね、とか、派遣はするけど、備品は自分で調達してね、じゃないのであります。もちろん、現場で行って学ぶこともたくさんあるでありましょう。今回のような大きな大きな地震のような場面では、予想していなかったような状況に出会うこともたくさんあったと思います。もちろんのりこが聞いた話はそれだけではなくて本当にいろいろあったようでありますけれども、でもですね、本当にそのように彼らは準備をして派遣をするのであります。できる限りの準備をして送るのであります。それが派遣するということであります。派遣されるということであります。派遣する者の責任であり、派遣される者はそのような守りの中で派遣されていくのであります。皆さんの中で会社に勤めていらっしゃる方々もおそらく多かれ少なかれそのようそのそれに近いものがあるんだと思います。もちろんいろんなレベルの派遣があるでありましょうけれども、派遣はするけれども私たちは知らないよ、派遣はするけれどもそこで必要なものは自分でお金払って買ってねというのではないだろうと思います。ちゃんと会社で払うから、とにかく行ってきてくれと、そのような形で派遣するのだと思います。派遣するとはそういうことであります。イエス様の復活の出来事、イエス様の復活のストーリー、このヨハネによる福音書にも、私たちは20章も見ましたけれども、この21章に進んでいくわけでありますが、このイエス様のこの派遣のストーリー、すべての福音書、4つ福音書があります。マタイとマルコとルカとヨハネ、この4つの福音書、すべての福音書において、この復活のストーリーは派遣のストーリーであります。イエス様が蘇られた。よかったよかった。イエス様が蘇ってよかった。それで終わりではないのであります。このメッセージをあなたは持って出ていくのです。そのような派遣のメッセージが必ず出てきます。そして、主は私たちに必要なすべてを備えて派遣してくださるのだということが、この4つのすべての福音書に出てくるのであります。ヨハネによる福音書の復活のストーリーもまさにそうであります。そのようなメッセージが込められているのであります。今日の聖書箇所、21章の1節から14節でありますが、イエス様がペテロはヨハネといった弟子たちを送り出すにあたって、私が責任を持つから。私があなた方を使わすのだから。そのために必要なものを全部あなたに与えるから。 あなたを養ってあなたを整えるから、そのようなメッセージを語ってくださっているのであります。先ほど私子供たちに、あなた方は世の光です、地の塩ですというメッセージを語らせていただきましたが、その光は、その塩味は自分で頑張って生み出すものではないのであります。一生懸命私たちが塩味を出そう、どうすればいいんだろう、どうしたら塩味出るんだろう、頑張って走ったところでですね、そりゃ汗でしょっぱくなるかもしれませんけれども、そんなしょうもないことじゃなくてですね、本当に私は頑張って頑張って頑張って味を出そうと思ってもどうでしょうかね。輝こう、私も輝こう、頑張って輝こう、3日くらい頑張れるかもしれませんけれども、どうでしょうか。私たちは神様が、イエス様ご自身が私たちを輝かせてくださり、イエス様ご自身が塩味を与えてくださる、そこに身を委ねていく、そこに期待していく、そこに求めていく、それが大切なのであります。そして私たちはそれを隠してしまうのではなくて輝かせるのであります。神様が与えてくださるものだから、神様が与えてくださるものだから意味があるんです。また神様が与えてくださるものだから素晴らしいんです。それを輝かせるのであります。そのことを今日はお話をさせていただきたいと思っています。ペテロは何年かぶりに漁に出ました。彼は網を捨ててイエス様に従った人です。どんな思いで一度捨てた、一度この手放した網を手にしたことでありましょうが、わかりません。イエス様は十字架の後確かによみがえられました。そんな中で、イエス様今ですか、イエス様まだですか、聞いてもなかなか立ち上がろうとされない、まだだと言われて待ちなさいというふうに言われる。彼はもしかしたら方向性を見失っていたのかもしれません。手持ち無沙汰でとにかく何かをしたかったのかもしれません。とにかく私は漁に出ると言い出します。それに対して他の弟子たちも6人いたわけでありますが、トマスとかナタナエルとかヤコブとヨハネの兄弟、それから名前が出てこないあと2人の弟子たち、同じ思いだったと思いますね。とにかくペテロの言葉に、俺も行く、俺も行く、俺も行ってみるわ、とにかく何かしたい、何かやらないではやれない、ペテロが私はじゃあ漁に行く、じゃあ俺もみんなついてきたのであります。でもその中で漁師はペテロとヨハネとヤコブの3人です。他の弟子たちは多分慣れない夜の漁でありました。ある説教をする人はもしかしたら、トマスやナタナエルは船酔いしてたかもしれないとまで想像をたくましくする方もいらっしゃるのでありますが、わかりません。でもですね、本当にプロであったペテロとヨハネ、ヤコブ、俺たち何してんだろうなって思いもあったかもしれない。翌朝まで頑張りました。でも何も取れませんでした。彼らの疲れはどれほどだったでしょうか。無力感、虚脱感、焦り、そのようなものが渦巻く中で彼らは朝を迎えました。何も取れなかった。頑張ったのに何もなかった。一生懸命やったのに何も成果が上がらなかった。皆さん、燃え尽き症候群という言葉が、普通に使う、バーンアウトですね、使われるように随分経ちますが、どうして燃え尽きるんですか？いろんなことがあるでしょう。でも、主な理由は何か、忙しい、頑張る、一生懸命やる、なのに、それなりの成果が上がらないときに私たちは燃え尽きます。頑張った、やった、でも評価してもらえない。一生懸命努力した、それでそれなりに報いられれば、それなりに業績が上がれば燃え尽きない。でも頑張ったのに業績が上がらない。業績が上がっても他の人も手柄にされちゃう。たくさんの人々がこの長い不景気の中でこの燃え尽きを経験しました。何も取れなかった、がっかりして、何やってんだろう俺、そんな思いで朝を迎えました。そこに イエス様がいらっしゃったのであります。そこに朝確かにイエス様はおられたのであります。四節の言葉、夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた。イエス様は岸に立っておられたのであります。彼らががっかりして何も取れなくて落ち込んで帰ってくるとき、すでにイエス様はそこにもういらっしゃったのであります。彼らが求める前に、彼らが一生懸命声を上げる前に、イエス様は彼らのことをご存知で、岸で待っていらっしゃいました。何か取れたか？彼らの返事は、発するのが辛いものでしたら何もありません。辛かったと思いますね。どうだった？何もダメだった。そういう答えをするのは辛いことであります。釣りをされる方はそうだと思います。何か釣れた？覗かれるのは。釣れた時はいいですが、釣れた時は悲しいものであります。プライド傷つきますね。何か一生懸命仕事をして、業績が上がるんじゃないか期待させて家を出てって帰りに帰ってきてどうだった？ダメだった。辛いですね。どれくらい売れてる？どれくらい利益上がってる？ぼちぼちですよと言えるときはいいでしょう。でも本当に全然だ。ペテロはまさにそのような状況にいたのであります。また聖書の中で魚を取るということは伝道して人々をイエス様のところにお連れするということを表しています。クリスチャンの皆さん、どうでしょうか。あなたの人生を通してどれくらいの方々が神様のもとに導かれたでしょうか。何人の方々をお連れしたでしょうか。私たちをうなだれて何もありませんと言わなければならないのではないでしょうか。何もありません。どんなに悔しかったか、どんなに屈辱的だったか。そしてこの人が言うのであります。右の方に網を下ろしてみなさい。これも屈辱的だったと思います。ここではペテロの気持ちを察することはできません。何も書いてありません。でも、とにかく彼は右側に網を下ろすのであります。その時に驚くことが起こりました。一晩夜通し働いて何も取れなかったのに、その人の言葉通りにしたら、魚がたくさん網にかかって網が破れそうになった。船の中に上げることができなかった。あんなに私は一生懸命頑張ったのに、一生懸命やったらこの人の言う通りにやったらできた。ある意味プライドは砕かれなきゃいけなかったでしょう。この一連の出来事の中で何か取れたかって言葉から始まって、その前からでしょう。プライドの砕かれまくりであります。ああがっかりして帰ってきたところに何か取れたか、ああ何も取れません。じゃあ下ろしてごらん。またもうそれでまたプライド傷つくわけであります。そして最後に本当に取れちゃった。でもそれを超えることが彼に起こりました。プライド傷ついても全然 OK。 もっと大きな出来事が彼の心の中に起こりました。ペテロとヨハネの頭の中には、これってどっかで見たことあるよねって、これってどっかで経験したよね、デジャブっていうんですか、怒った、どっかで聞いたね、どっかであったね、これ思いが湧いてきたでしょう。それはペテロがこの前、この木の漁の前、最後に魚の網を手にした時のことでありました。ちょっと開きましょう。ルカによる福音書というのが、このヨハネによる福音書の前にあります。このルカによる福音書の5章です。5章の1節から11節。これってどっかであったよね？どこだったっけ？どこだったっけ？いや、ない。もうすぐ頭の中に、あ、これはあれと同じだ。ルカによる福音書の5章の1節からです。教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は91ページ、後ろの方のページなんですが91ページです。ありましたか？読みますね。さて、群衆が神の言葉を聞こうとして押し寄せてきたとき、 イエスはゲネサレ湖畔に立っておられたが、そこに二艘の小舟が寄せてあるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。その一艘はシモンの船であったが、イエスはそれに乗り込み、シモンに頼んで岸から少しこぎ出させ、そして座って船の中から群衆にお教えになった。話が済むとシモンに、沖へこぎ出し網を下ろして漁をしてみなさいと言われた。シモンは答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。そしてその通りにしたところ、おびただしい魚の群れが入って網が破れそうになった。そこでもう一人の一艘の船にいた仲間に加勢に来るように合図をしたので、彼らが来て魚を両方の船いっぱいに入れた。そのために船が沈みそうになった。これを見てシモン・ペテロはイエスの膝元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深いものです。彼も一緒にいた者たちも皆、取れた魚がおびただしいのに驚いたからです。シモンの仲間であったゼベダイの子、ヤコブとヨハネも同様であった。するとイエスがシモンに言われた。恐れることはない。今からあなたは人間を取る漁師になるのだ。そこで彼らは船を陸に引き上げ、一切を捨ててイエスに従った。ここでシモンと書いてあるのがペテロで、シモン・ペテロとも書いてありますが、ペテロでありますね。このペテロ、ヨハネも出てきましたが、ペテロとヨハネの頭には、この最後に漁をしたこの2年半前です。2年半前の、3年くらいかもしれませんが、2年半前のこのイエス様が、イエス様についていく、世を最後にしてこれからイエス様についていく、その出来事が、そのきっかけとなる出来事が頭に浮かんだでありましょう。まさに同じようなことが起こっていました。こんだけ自分たちが頑張って何も取れなかった、一晩頑張ったのに何も取れなかった、その自分に漁師ではない大工であったイエスが、網を下ろしてごらんなさいと言われた。そんな、こんなに一生懸命夜通し漁をして何も取れなかったのにと思いながら、言いながら、思っただけじゃない、言って、私たちはこんなに頑張ったんですよ。でも、お言葉ですからやってみましょうと、そのようなレベルの従い方ですよ。その、ペテロ、網を下ろしたら、ありえないくらいの、たくさんの魚が取れた、その時にペテロはイエスに、言わないでは折れなかった。私から離れてください。私は罪深いものです。私から離れてください。私は罪深いものですって言わないではいられなかった。どうしてこんなことを言ったんでしょうか。それは、聖なる方の前に立った、大いなる力の前に立った無力感、恐れ、自分の言ったことの愚かさ。まあ、網を下ろしてみますよというレベルで答えたその自分の傲慢さ、それを覚えて恐れを感じたのであります。恐れですよ。続けていらっしゃっている方々は、十字架の中でも恐れを見ました。トマスの言葉の中にも恐れを見ました。神様の前に出る恐れですよ。大きな大きな神様の前に自分という小さな存在が出た時の恐れです。皆さん、それ知ってますか？復活のイエス様の前でペテロはもう一度恐れを感じていたのではないでしょうか。自分の無力さ、小ささ、彼は上着を着て飛び込みました。イエス様の前に立つのに襟を正したい気持ちだったんだと思いますが、自分の小ささ、無力さ、砕かれて、何が何だか分かんなくて。でも、とにかく、何でもとにかくいいから、漁にでも出れば、漁くらい出ればって、漁でも何にも取れなかった。本当に彼は砕かれた。もうボロボロになった。そこに、イエス様が、お前の力じゃないよ、私の力だよ。お前の力じゃないよ、私の力だよって示されたのであります。陸に上がった弟子たちにイエス様は朝食を振る舞ってくださいました。彼らの疲れを癒し、彼らを養ってくださったのであります。確かに 彼らはイエス様から必要なものをもらいました。それは魚をもらいました。魚をもらった153匹もらったと書いてあります。153匹の魚が、ね、何の意味があるんだろうとよく言われますが、153匹、これはいろんな説があります。この153匹って書いてわざわざ書いてあるのは何か理由があるんじゃないか。153ってのは1から17まで足したら153になるんですか。私計算してないんですが違いますかね。なんか1から17までの数を足すとかです。153。その17ってのは、旧約聖書の象徴である10という数と、新約聖書の象徴である 7の一緒になった数だから意味があるとかです。まあいろんなことを、まあ、考える方がいらっしゃるんだなと思うんですが、私はよくわかりません。でも、おそらくですね、ある説明の中ではこうかなと思ったのは、これはその神様から与えられたものの豊かさを一匹一匹数えながら味わっていたんだろうって。一匹二匹ってたくさん取れましたって大雑把に10羽からじゃない、一匹一匹、ああこれも神様からもらった、これも神様からもらった、そういう恵みを数えるプロセスを表しているんだということを言っている人もいました。そうかもしれません。でもね、153匹の魚が与えられたことも素晴らしいでしょうけど、だけど何よりも素晴らしいことは、神様が必要なものを与えてくださる、私たちの自分の力じゃない、神様が必要なものを与えてくださるんだという信仰であります、信頼であります。そのことを彼は経験させていただいた。これから使わされていく、これから出ていくところで、心配するな、お前自分の力で頑張ってやろうなんて思わないでいいよ。私があなたに必要な力は与えるから、必要なものは与えるから、心配するなって神様は私たちに語っていらっしゃるのであります。それはペテロに対するメッセージであり、また私たちに対するメッセージなのであります。私たちも自分の弱さ、小ささ、無力さを感じることもあるでありましょう。神様を伝える使命、世の光、父の使用として立たされる、その使命とがあると感じれば感じるほど、自分がそれにはふさわしくないという気持ちに押しつぶされそうになることもあるのではないでしょうか。自分がそれにはふさわしくないという気持ちになるときはないでしょうか。そんなことを忘れて日常を過ごしてます。私にはそんな権利はありませんと思っている方はいないでしょうか。ああ、自分は台の下の光なんだな。塩気を失った塩で捨てられちゃう存在だなと思うことはないでしょうか。あなたのところに主はいらっしゃるのであります。あなたの心の岸辺に主は立っていらっしゃるのであります。自分のクリスチャンとしての歩みの中でどれほどのことをイエス様のためにしてきただろうか、どれほどの方々をイエス様のところに連れてきただろうかって思うと落ち込むかもしれない。あ、私は今まで何をしてきたんだろうと思うにならないですか。私はなる。なんでダメなんだろうって。あの人はあんなに祝福されているのにどうして私はなんて思いにならないですか。そんなあなたの心の岸辺に朝イエスは立っておられるというのであります。そして伝道するのは私だよって、私に任せなさい、私の力を信じなさい、そのように主は私たちを招いていらっしゃるのであります。それを、その信仰、その信頼を神様は弟子たちに与えようと、魚を与えることを通してその信頼感を与えられたのです。あなたの人生に光を与えるのは主ご自身です。自分の頑張りではありません。自分の努力ではありません。輝こうって頑張ることではありません。主の満たしを求めて、主によって養われていく、神様によって養われていく、このイエス様のメッセージである聖書によって養われることであります。その時にあなたは主の光を輝かす、主の光を映すものに変えられていきます。皆さん、本当に今日は思ったんですね。このヨハネ、ごめんなさい、ペテロがね、特別な痛みを経験しましたよ。イエス様のことを三度も知らないって言ってしまう。大失敗です。私たちもね、あると思うんですよ。特別な痛みを経験すること、それは自分の責任の時もあるでしょう。 なんて俺はバカなことしたんだろうなって後悔の念が心を塞ぐこともあるでしょう。でもその一方で自分のせいじゃない、なんで私はこんな目に遭うんだろうって、そういう痛みを経験した方もおいでだと思いますよ。どうして私はこういうことに出会わなきゃいけないんだろうって、どのような痛みであれ、そのあなたの特別な痛み、他の人がなかなか分かってもらえない、他の人に分かってもらえない痛み、その特別な痛みを主はご存知で、このペテロに特別に触れてくださった主はあなたに特別に触れてくださるんだって、あなたの特別な痛みに主は特別な方法を持って触れてくださるんだって、主があなたを派遣されるんです。この方があなたを派遣しようとしていらっしゃるのであります。第一班、第二班、あなたはこれを持っていきなさいって、必要なものも全部備えてあなたを派遣しようとしているのであります。だから主はあなたに必要なものを全部備えてくださるのであります。私たちに必要なのは自分の貧しさ、自分の無力さ、自分の愚かさ、自分の罪深さを認めて、私たちに必要なものを全て備えてくださる主に信頼して一歩を踏み出すということではないでしょうか。この主は私たちに力を与えてくださいます。そしてこの信頼する者が祝福をいただくんだってことを経験させていただくのであります。本当にこの方を信頼していきましょう。あなたの特別な問題に答えを与えてくださる、特別な取り扱いを与えてくださる主を信頼させて歩ませていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、本当に今日私の知っていることはほんの皆さんの戦いや痛みのほんのわずかでありますが、すべてをご存知のあなたがお一人お一人に必要な取り扱いを与えてくださる方であることを信じますから、ありがとうございます。このペテロにどうしても必要な取り扱いを与えられた主よ、あなたの恵みは今も私たち一人一人にどうしても必要な取り扱いを与えてくださる方であることを本当に感謝いたします。どうか主よ、あなたを信頼させてください。使わせてくださるのはあなたです。私たちを使わせてくださるのはあなたです。本当にあなたを信頼して踏み出していくことを経験させてくださいます。そしてその時に本当にあなたは豊かな祝福を与えてくださることを見させてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝いたします。本当に安心してあなたに従ってまいります。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。